さあ FM 岩手をお聞きの皆さんこんばんは。岩手を吹奏楽で盛り上げるプロバンパーソナリティのみょんちゃんこと明野和志です。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと久保田ゆう子です。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
高速道路のね料金がややこしいんじゃないかという話でね、はい、何回変えるんだと。
12月1日から岩手宮城福島の
太平洋側でしょ、
高速道路は無料ですか、ね、うん、誰でも無料ですからね。
うっかり青森に行った人はお金取られるわけでしょ。
あ、そうですよね。ちょっと出ると
罠ですよねこれね。
ですね、う
ん、ただやっぱりねこの無料になってこの方ね、うん、なんかそのね数が多すぎてね、
あ、日中もね
いろんなスピードで走ってらっしゃるわけでね。
あ、分かるそれ、
うん、いやちょっと80キロ微妙に切るぐらいっつうのはちょっと困るなっていうね、うん、かといって追い越し車線の方にキュッていくとものすごい速いのが来たりしてね、冬道危険ですからね。
そうですよ、もうね12月で雪もね、はい、
危険がいっぱいですから、はいはい、そんなね安全運転を奨励する今日のゲストはどなたですか。
おっとはい、今週は北上市の吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテから渡辺康弘さんと小池匠さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
もうベテランのお二人です
からね。そうですね、
はい、いつもの感じでね、にぎにぎしくお願いしますね。はい、はいはい、今週はこういうメンバーです。今日のお二人はね、だいたい半年ぶりぐらいの登場ということでね、う
ん、はい、
はいはい、ようこそまた来ていただいてありがとうございます。
いつもありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
ちなみに今日もう一方こちらに、はい、あの見学で座ってらっしゃるこの方はあの団員さんでいらっしゃるんですか。
団員です、
はい、あ、そうなんですね、はいはい、今日はでも出演はなしよ。
喋んなくていいんですか。
あの出演拒否ということ
ジェスチャーだけどね。
まあでも普通に声出してもらっても大丈夫ですからね。、
はい、そうですね、もうなんか、うん、歓喜は待ってきたらもうね、うわーって言っていただければどれかのマイクが拾うかもしれないということで、ね、
はい、
でまあ今日はね、渡辺さんと小池さんとね、
はい、
お二人とも指揮をされる偉い方ですと。
偉
いかどうかは
偉いかどうかはなんですか。やっぱ指揮者は偉いんじゃないですか。
指揮者中間管理職ですね。
中間管理職ですか。
はい、
そうですか。なんかね
微妙なとこですね。
申請にしておかすべからずみたいなそういう感じじゃないですか。
あのよそからよこう立派な先生を呼ぶってなるとそうかもしれませんが、ええ、団内の指揮者はまず中間管理職
前でして。そうですね、ですね、そんな感じですよね、
はい、
意外とあの簡単に批判されるみたいな、
そう
ですいろんなところから挟まれて、
なんかね、あの振り方じゃ分かんねえなとかね、なんであそこああいう風にやるかなとか、あそこ合ってなかったのになんかそのまま行ったよねとかね
そんなこと言われるんですか。
いろいろね、いろいろあるんです。やっぱねこう立場が近いもんですからね、
はい、いつか あの経済産業大臣のようにですね、あの忍ぶという字を書いてこうグッとこらえると
そんなこ
いうことが非常に多いですね。
そういうご苦労がね、はい、意外とあるよ と、ね、
大変なポジションですね、
はい、なんそんな大変な、ね、指揮者というところにね、なんでお二方はね収まろうという気になったのかと。
なんあのとやかく言われるよりはとやかく言う方が楽だと。
やられる前にやれと。
はい、まあ、やっぱりそれですね。そこが一番じゃないでしょうか。
なるほどね、
はい、
言われるぐらいだったら先にこっちから言ってやれる、
言ってしまえと、
はい、なるほど。
そう、やっぱり普段そうそう指揮者にあの表立ってどうこうってことはないですから、その部分ではあの一番ストレス発散できる
なるほどですね。
怖いな、はい、
作りたいように作るんだと。
そうそうそうそう、ちょっとなんかこうなんか気分が悪い時はの気に入らないやつをたくさんこうあのメトロノームかけてたくさんこうなんかちょっとまだできませんねとかなんかそんなことやってみるとか。
じゃあある時渡辺さんにですねメトロノームつけてたっぷり捕まった人はですね
今日ちょっと覚えがめでたくない人と可能
なんだなということでね、
目つけられた
って、若干ちょっとその今後のね身の処し方を考える必要があるかもしれませんよ
と。ちょっと大丈夫ですか。その人さん
今ちょっとこれ公の電波で飛んでもらったなって気がしますけど
団員さんもいらっしゃるんですから。
そうです ね。
いやもう仏の渡辺ですから。
あ、そうです
か。はい、もう
怖いな、目の奥が笑ってないな。
小池さんもそんな感じなんですか。
え、私ですか。私はあれですよ、単純にあ一番かっこいいじゃん、一番ほらみんなをまとめてかっこいいし。
あ、そうですね。
私があのトランペットを吹いてるのを始めたのも、やっぱりトランペット吹き一番花形で、一番上で、
はいはいはい、
かっこいいな、全てはかっこいいな、そっからですね。
あ、 意外とそういうなんかあの格好よく目立ちたいぜ的な感じなんですか。
あんまり表には普段出さないんですけどね。
うちに秘めてるものはあるんです
か。そうなんですね。意外とそして実際そうやって美味しいところを持っていきますよ私は。はいはいはい、ね、口には出さないけどもなんかこうね、うん、スッと持ってってしめしめみたいな。
すごいなんか悪どい人間みたいな。
指揮者の特権はあの失敗したらプレイヤーのせいにして
恐ろしい発言が出ましたよ。
成功したら自分のせいにできるってい
う。もうねあの最悪の上司みたいな感じ。
もうね最悪。
大丈夫ですかその伊藤さんは。
そんなことないんで皆さんの入団希望の方あの募集中ですのでとても優しい指揮者がいっぱいいますから。
まあねこういうことをね明けっ広げにガンと言うっていうのはね、はい、逆にねいいことですよ。
雰囲気はすごくね
これねむっつりとね黙ってやったら本当のねザ・ワルですけども、はいはいうん、こういうふうにね自分たちから言うぐらいですからね、はい、逆にもプレイヤーの皆さんもね何クソとふざけんじゃねえよと、はいねいうぐらいの勢いでねやったらいいと思うんですけども、うんはい指揮者っていうのは誰でもなれるもんじゃないとは思うんですが、なんかこう指揮者やるにあたってなんかこういう力スキルはあった方がいいんじゃないっていうのはなんかあるんですかね。
あいやまあ私もちゃんとこう正式に勉強してやっているわけではないので、うんあまりそんなことは言えないんですが多分こう分かりやすく話す力は必要だと思いますよね。
なるほどね、うんうん、
なんかこうぼやっとしたことしか言えないと言われた方もどうしろって言うんだっていうストレスが今度溜まっちゃうので、はいはいはい、具体的にこうしてっていう分かりやすく言えるかどうかはやっぱり大事じゃないかなと思いますね、
うん、意外とじゃあね音楽的なものも必要だけどもそういうね、うん伝える力っていうのも大事よと。
そうですね、う
ん、そこはっきりすればおかしいんじゃないのっていう反論もちゃんと向こうからも出してくるのでそこで対話はちゃんとできるかなっていうのはあるんですね、うん、じゃあこうしてみようかしてみようかってそれがないとお互いうまくいかなくてストレスだけどんどん溜まって、うん、いい合奏にはなんないっていうふうになっちゃうんで、うん、そこは大事だと思いますね。
そうですね、うんまあ、でプレイヤーの側からするとね言われてることは分かってんだけど、うん、できないっていうそういう悲しい時もあってね
悲しいですね、
私なんかしょっちゅうそのパターンですよね。
そうなんでしょうね、
そうするとねたまにあの指揮者さんがね悲しい目でこっち見てたりしてね
多分プレイヤーとして言われたことを納得してるけどできないのはそんな大きなストレスにはなんないんだと思うんですね合奏の中では。
はいはいはい、
でも何言ってるか分かんないでただ散々言われるっていうのは一番ストレスがたまるんだと思う
それ嫌ですね
どうしろって言うんだ
そ
う
で何なのってなりますよね。そうそうそう
抽象的なことだけ言われて、うん、じゃあ具体的にっていうのがないのはやっぱり一番プレイヤーとしてはしんどいんじゃないかなと思いますね、うん、多分
渡辺さんの合奏楽しそうですよね。
楽しそうですね
楽しいですよ、
はい、あやっぱそうなんですか、はい、でもね小池さんは小池さんなんかこの2人ねこのなんかこのキャラがそれぞれね
あ対照的な感じしますね。
ああそう見えます、
ね、私喋ってばっかりなんで、うん、みんな休憩時間が多いと
楽プレイヤーとしては楽
あの逆にあの聞くと小池君は真面目にメトロノーム使って全部練習するのでまあ疲れるって
なるほどですね
休みがないって言われますね。
あまあまあでもねその辺はねそれぞれね長所短所みたいなね
ちょうどよくこうバランス取れてるんじゃないですか、まあ、それでね
そうそうだからあの要はこの2人が交互に出てくるとプレイヤーとしては助かるなっていうね、がっつり吹かされてねなんかただただ話聞いてみたいな、ねそういう感じになるんじゃないですかね。結構指揮者はやって長いんですかお二人とも。
私大学生の時に学生指揮をやってからずっとやってるので、何年今年齢不詳なんで発揮した
自分ご自身でご自身も年齢不詳
なんですけどもう20年ぐらいにはなるのか。カジってアマチュア歴は20年ですね、うんはい、
小池さんどのぐらいですか。
そうですね中学校の合唱コンクールの式から行くとというぐらいじゃないですかね。
なるほどね。
でも要はかっこいいから目立ちたいからってそっからですから
合唱コンクールの式も
動機不純ですから。
なるほど、はい、いやいやまあ得てしてね動機っつうのは不純なものでね、
まあでもこれまでこうずっとねやってこられてるっていうのはやっぱ実力がねちゃんとあるからですよね。
僕だってね指揮者かっこいいよななんて思ってね、うん、タクトだけは買ったけども 以上みたいなね。
なんで買っちゃったんでしょうね。
ちょっな、格好から入るからな僕な。
とりあえず持っとけばみたいな。
まずタクと思ってなんか振り回してりゃそれっぽく見えんじゃねえかなんてな。見えない。
見えないね。
見えませんよ。うん、それっぽくね振り回してたってね、うん、全然ダメですっけ。うん、大体僕ほらスコア読めないから。
それ一番痛いですよね。それはまずそこ基本じゃないですか。
そうね。ね、だからね分かりませんからね、あの特に木管とかになってくるともうね一体もこの額は何が何だかみたいなね。
一時一応とかもややこしいん
です、ね。そうですよね。
S で書いたとか F で書いてるとか。
お二人はでもそういうのはもう瞬時にもうビビビッと分かるわけですよね。
そういうことにしといてください。
なるほどですね。
そういうことにしておきましょう、は
い、そういうフリーをしてますからいつも。
そうなんですね、はい、なんか面白いですね。指揮者ってさ、指揮者ってどうしてもなんか何でも知ってますっていうさ、ね、
そうそう、はい、そういうフリができないとダメなんで、
そういうフリも大事なわけですね、はい、
これ小声で、はい、小声で大きく言います。
そこはやっぱでも大事ですよね。やっぱあらゆるね全ての奏者よりも自分の方がその知識とかね、うん、そういうものにおいて勝ってんだぜと、うん、いうのがないとね、やっぱ吹いてる方に舐められては一大事というね。
それは舐められんだ一番
大きい。そうですね。この人どうせ分かってないで食ってるからみたいな。
はいはいはい、
で不信感を持たれるのもね。ダメですしね。
そう
そういうのあったら大変ですから、うん、
ですね、
うん、じゃあもう耳もバッチリ良くて、
それもそういうことにしておいてください。
ちょっと今あのトランペットの君なんか一人だけ半音間違ったんじゃないかみたいなね。
あ、そういうのか、当てずっぽうに言って当たるってこと。当たるとおっこいつやるなって、こう周りがこう見る目が変わってくる。
違ってたら違ってたね、あちょっとピッチが狂ってたのかなみたいな、ね、
やっぱりこう口八丁手八丁。
今どっかに間違った人いるんじゃないのみたいな、ね、言ってこう山にお茶を濁してね、はい、先に進むみたいな、
はいはい、そういうこうテクニックも大事です、アマチュアには。
そうですね、
はい、楽しそうですね。
大丈夫なんでしょうかね今日この放送の後ね。僕はあのそのりてさんのね音楽が崩壊しないかっていうのが非常にね心配なんですけどね。
日曜日の合奏誰も言うこと聞かないんじゃないかって。
どうしましょう。
そういう懸念はありますけども、う
ん、大丈夫、ちゃんと振りができますから
ね、はい、もう、はい、そしてそういうことに備えて、はい、もっぱら今渡辺さんがねそういう適当なことを喋ってですね、うん、小池さんはもうなるべくこうねあの失言をしないようにって気使ってきてますから今ここまで。
やっぱりね今失言って今大事で大変ですからね。ちょっとね
あのオフレコがない時代ですからね。
そうオフレコがない時代ですからね。
本当な、久保田さんもな、気をつけないと横で何言ってるかな。
そうですよ ね、まあ、変なこと言えないですね。
気をつけないといけませんからね。はい、ということで今週は北上市の吹奏楽愛好会アンサンブルそのりてから渡辺康弘さんと小池拓実さんをお迎えしてお送りしておりますけれども、
はい、
太陽に吠えろでね、うん、あのメインのテーマ行かずにね。ものすごいところから変化球を放ってくるというね。この辺がいかにもそのりてさんだね。まあ、この間のグーテンさん の和田アキ子というあたりもね、
しかもあの普通の曲でした。
びっくりしましたけどね、
歌っちゃってました。
あれはもう変化球っていうよりももう冒頭でした、
ね。吹奏楽とか全然関係なかったですもんね。
和田アキ子でしたから。
歌ってました。
その点まだねこれはね、はい、あのなんていうのこのストライクゾーンギリギリ入ってきましたけどね。
これ吹奏楽で演奏してる曲。
そうです
そういう CD ですからね、はい、これねあのシエナウィンドオーケストラですから、はいはい、よろしく頼みますよ、はい、あなたはもう何が演奏してるかもわからんようになってしまったわけですか。
はい、
真面目にいきますよ。
そうですよ、ここからはね、
なんつったってあなた演奏会のねお話をするためにね、はい、来てるわけですから、はあ、いつやるんですか。
はい、12月18日日曜日、午後2時開演になります。北上市文化交流センター桜ホール大ホールで開催いたします。
はい、内容はどんな感じで。
はい、メインの曲はですね、はい、アーノルドの第6の幸福をもたらす宿という曲を、まあ、全曲やる予定です。
はい、
であとは2部ではあの今かけました太陽に吠えろ組曲の全曲とか、
はい、
あと G 面75のテーマと
かですね。渋いですね。
もう今の高校生誰も知らない
知らないでしょうね、ような
曲ばっかりなんですが、アラフィフにはたまらない選曲をしております。
G 面75ですからね。はい、まあ、そういうねいろいろ楽しい曲やりますよと、
ね、アラフィフの方、はい、ぜひね来ていただきたい、
はい、まあそうですしね。、まあそうでない若い方々もね、
はい、聞いたことあることは間違いない、
ね、そうですね、結構パ パロディ的なこう番組で使ったりとかすることがあるので、はい、どっかなんかこうワンフレーズは聞いたことあるなとかいうのがあると思いますし、あとやっぱり一番はのどこに気合いを入れているかというと、Gメンと太陽にほえろはのオリジナル感を出すことにちょっと全力を注ぎまして、シンセサイザーとかギターとかエレキベースとかその辺全部揃えて、あのそういうサウンド作りをしているので、
は
い、いわゆるこうブラバンっぽいっていう感じよりもちょっとこうビッグバンドまではいかないかもしれないけど、ちょっとそういう感じの演奏をまあ目指して、あのやってましたんで、ちょっとその辺もこう聞いてみていただければなと思います。
そこまで目指すからにはボスとかヤマさんも出てくる
みたいなことは、じゃあ私はトレンチコートを買って
見たいですけど ね、なんかそういうのね、
当日どうなるか分かんない。
当然式はこの2人がね、
はい、はい、
ビシッとやるわけで、
はい、太陽にほえろはこの小池が、
あ、そうなんです、
振ります。
吠えるんですね。
吠えるんです。全然こうキャラクター合わないような感じしますけどね
広告にも渡辺さんと小池さんしっかり写真が載ってて、
そうですよ
渡辺さん、あの
本物っぽい感じで
ねえ、ちょっと全部黒くて顔だけ浮かび
ちょっとね今喋ってるね人と同一人物とは思えないようなね、これぞ指揮者っていう感じで写ってますからね。
このあの写真から音出ませんからね
だってこれ小池さんはねちゃんとバックがね、
そうですね、あのプロフィール写真、ザ・プロフィール写真みたいなね、
渡辺さんはね
ちょっとなんかバックがなんか黒いんですよね
まあまたちょっとね今日僕があなたに渡してる資料がね白黒のコピーで、ね、余計その沈み込んでるね心霊写真的な感じになりますけど
ここまで言ってないですよ。
あ、そう言ってないですか、本当、ね、あのオフレコってことがないからね
楽しいですね、
気をつけないとね、はい、ここね、でも最後に2人にね意気込みを受けたまってね、はい、それでガツンと終わろうじゃないですか。どちらからいきますか。
じゃあ私から来ましょうか。
小池さんから、
はい、私がそうですね、あの式の方はその第2部のザ・デカということで G メン、そして太陽に吠えろと、
はい、
まあ、私実際リアルタイムでほとんど見てないんですけどもね、
あ、
でも、はい、でもそんな中、若手とベテランの中間でそのエレキサウンド電子サウンドですね、はい、そこをガツンとなんとかやってみたいなと思います。
吠えますからさあ渡辺さん、
はい、今年はやっぱり何といっても春先の地震の影響で上半期はなかなかその練習をするにしても、はい、あの休日がこう人バラバラになっちゃったりとかして、あの満足な練習できないような上半期だったんですけど、ようやく、まあ、幸い私たちの周りはようやく落ち着いてきて、ようやくちゃんとこう秋から練習できるようになったので、
はい、
なんとかこう上半期を取り返すようなですね、気合の入れたあの演奏をしていきたいなと思いますので、ぜひお聞きに来ていただきたいと思います。
さすが最後はビシッとね、
うん、どうしたんだろう今までと違う
違う人じゃないですからね皆さん、はい、同じ人ですからね、うん、
はい、ということで今週は吹奏楽愛好会アンサンブルソノリテから渡辺康弘さん、小池匠さんをお迎えしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。